ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はちょうど今、9時頃なんですが、まあ一応朝ちょっと簡単な軽い、まあ非常に軽い運動をしてですね、朝の光を浴びて、仕事をするようにしています。今日は本当に久しぶりに一日何もない日ができましたもんですから、最近は土日がですね、ほとんど講演会で埋まっておりまして、土日に休むってことができないので、まあ3週間に1回か、一ヶ月に一回ぐらいはですね、何も予定のない、日があればいいなと思ってるんですけども、今日はちょうど、対談の計画がですね、企画があったんですが、それが中止になりましたもんですから、大変に素晴らしい休みの日を過ごしております。ただ私は休みといってもどちらかというと、まあ自分の今興味があることがありましてですね、まあそれを一生懸命調べるというようなことに費やすもんですから、まあそれが私のまあ無常の楽しみであります。何の苦痛もありませんが、まあ食事をゆっくりとって、それで調べ物をして軽い運動をするという一日を計画しております。ところで今日は、まあネットとか新聞とかテレビ見ますとね、やはり現在の政権だとか現在の経済っていうのを随分皆さんが書いておりまして、私ももちろんちょっと考えがあるんですが、まああまり人のことをちょっと批判したりしたくないってこともあってですね、あまり言わないんですけど、まあここまでひどくなると、やはりひばりクラブでもこう問題にしなきゃいけないんじゃないかと思いまして、国際的な動きを5回やりましたね。世界は大きく動いてるんですよ。それから見ると、まあこのタイトルにつけたように大変失礼なんですが、ポンコツ岸田政権と書きました。まあ本当にね、日本人として少し悲しいっていう感じですね。まあ時々、ポンコツ政権っていうのはできるんですよ。それはまあ仕方ないことなんですけどね。ただ、全体的な地盤沈下の中で、できてしまうポンコツ政権っていうのはあまり良くないわけです。なんで地盤沈下が起こったかってもちろん当たり前で、当然のことなんですが、自民党政権が世襲だからですよね。実はね、封建主義、例えば、徳川幕府とか、まあそういうものに比べてですね、なぜ民主主義がいいかって言ったら、封建主義がないからなんですよ。つまり世襲じゃないからなんですよね。世襲っていうのはどうしてもダメになるってことは長い人間の歴史でもう分かってるんですよね。ですから、世襲じゃない制度を作るっていうのが、まあ、民主主義なんですね。ですからまあ政治家の方はね、見識があったら、自分が政治家ならば、息子とか娘はですね、政治家にさせないと。いうぐらいの見識がなくてですね、政治なんかできませんね。政治ってのは自分のため、自分の家族のため、自分の繁栄のために政治家になるんではなくて、日本人の中に、まあ、自分を少し捨てても、日本全体を良くしたい。それで恩に報いたいと。自分が日本で生活した、人生を送った恩に報いたいと思う人が政治家になるんであってですね、これは、実は学者でもそうなんですよ。私もずっと学者だったんですけど、非常に悲しい思いをいっぱいしてきたのはですね、学者っていうのは、世の中の栄達を考えるんではなく、お金のことを考えるんではなく、本当に学問が好きで、学問の発達のために、まあ自分を投じようと思う人が学者にならなきゃいけないのにですね。ところが今はですね、補助金を取ったり、まあすることに長けていてですね、あと外国に行って美味しいワインを食べるとかですね。まあ大学の教授なんかになりますと皆さんからちょんちょんされるので、まあそれが快適だとかね。まあそういう人が、まあ大学の先生になってる場合も多いんで、まあ人のこと言えないんですけども、まあ政治家はせめてね、やはり今みたいにまず世襲じゃないこと。だからもう、これはね、やっぱり国民の責任ですから、選挙制度は一応ありますからね。絶対に世襲には入れないと。自分の選挙区に世襲の人しかいなかったら、その人は入れないと。まあ、どんなに妥協してもですね、2代まで。それは例えばね、世襲防止、世襲禁止、法律を作ったらどうかっていう説がありますが、選挙っていうのはやっぱり国民が意思を示せるわけですから、その意思を示す機会にですね、やっぱり誰かに頼まれたとか、親父以来の、なんだとかって、そういうね、本当に封建的なことを考えるんじゃなくて、民主主義の基本を生かすと。それが生きないのはやっぱり国民の責任だと。まあいうふうに考えるべきだと私は思います。そしてそれが日本の発展になり、 子供たちのためになるというふうに思いますね。やはり明治時代の緊張感を今の昭和じゃないや、もう令和ですけど、令和に求めても、ダメということもあるけどね。これはやっぱりその国民が、自分たちの国をどのくらいしっかりさせようか、自分たちの国をどのくらい愛してるかということによりますね。岸田さんの内閣っていうのはもちろん今閣僚を選定したところでも問題がありました。どういう問題かっていうと、ほとんどの閣僚がどういうことを得意としてるか、何が専門か、どういうことをこの人に託していいかっていうのは全然国民が知らなかったっていうことですね。まあそれでその結果、まあ今すでに3人ぐらいの閣僚がいろんな失言だとか、そういったもので辞任してますけどね。この辞任を待たずしてもですね、普段からちゃんと国民に対して発信して、あの人は経済は非常にいいとか、あの人は外交的に意味があるなと、そういうふうに国民が思う人が大臣につかなきゃいけないわけですね。まあ総理大臣一人の責任じゃないんですよ。ところが岸田さん自体もね、長く外務大臣をやっておられますけども、ご自分では自分の外務大臣時代は、大変に一生懸命やったんだっていう話をされてましたけども、やっぱり安倍首相の下にいてですね、岸田さんの外交政策というのは私には見えませんでした。ただね、外務大臣と言って、そしていろいろ国と国の親交を深めたことはそうでしょう。ただですね、最も大切な外交は今やっぱりどうしても日中関係ですよ。とにかく中国という大国がですね、我々の隣にいて、それでミサイルを日本に向けてると。これに対して、まあ、岸田さんも、それから今の外務大臣も、日中友好協会の、所属しておりますしね。一体日中友好協会というのは何をやるところかということを、岸田総理から一回も話を聞いたこともありません。これは私が聞いたことがないんじゃなくて、テレビ、新聞に全く出ませんからね。長期的にどうするのか。中国は日本をどんどん非難してる。日本は中国をほとんど非難しない。そして中国の留学生を受け入れて、その留学生を日本の国立大学で訓練して、そして中国に戻して、それで中国が反日的行動をすると。この形が延々と続いてるわけですね。日本は決して戦争中も中国に悪いことしたわけじゃありません。これはもう満州というのはもともと日本は満州国を作ったわけです。満州ってもともと中国ではありません。これは万里の長城がどこにあるかを見ればわかりますね。中国の万里の長城っていうのは満州と中国の間にあるんです。でこれはですね、秦の始皇帝なんて今から2000年も前に作ったっていうならわかりますよ。秦の始皇帝の時に一回作って、それから約2000年経った明の時代に大改修をして、やはりそこが中国の北の外れであると宣言してるわけですよ。まあ、日本で言えば海みたいなもんですからね、万里の長城を作るっていうのは。まあ、フランスが第二次世界大戦の前に、フランスとドイツの国境にマジノ線という、まあ、万里の長城みたいなものを、国境 400km にわたって作ったんですけども、こういうのはですね、明確な国家の意思なんですよ。だからまあ、今の中国人とは昔からそうかどうかちょっとよく調べてみないかわからないんですが、非常に嘘つきなんですよね。台湾は一つの国だって言うけど、そんなことはないし、それからね、チベットなんてのは全然別の国でしたよ。ウイグルは時々、中国の勢力が大きくなった時に占領してる時はありましたけども、基本的には民族も違いますね。それからウチモンゴルは少しずつ少しずつ漢民族をあそこに入れてですね、中国化しようとしてるわけですよ。だからその口で言ってることと実際にやってることが全く違うわけですね。そういう国を直接的に非難する必要はありませんが、日本としてはそういう国に対してどういう立場を取るか。例えば防衛費の増額というふうに岸田さんは言ってますが、何の目的でどういうことで防衛を良くするのかっていうことをはっきり言わないんです。言わないのはね、中国との関係を考えてますけども、中国が日本を罵倒してるわけですから。それはね、中国にはちゃんと、本当はね、日本と友好関係を築ければ、日本も軍事を増強することはいらないけども、あなたのように日本を罵倒していたら、やっぱり日本も準備しなきゃいけませんと、いうことははっきり言わなきゃいけませんね。日本の核武装については、私ちょっと、他の人と意見の違うところがありますので、それは順次、 この現代というシリーズでですね、お話ししていきたいと思うんですが、いずれにしても岸田さんも全然ですね、個別の発信がないんですよ。例えば少しまあ今どんどん増税してますけども、なぜ増税しなきゃいけないのか。それからどんどん税金を特定の業界に配っておりますけども、それもなぜそういうことをしなきゃいけないのかっていう、その具体的なことだけが発信されて、根本的な思想っていうのを全く言っておられないんですね。だからまあ課長内閣とよく言われますが、本当にそう思いますね。まあ部長が上にいて、ポリシーは部長とか社長が言うから、課長は実務をやるんだと。まあこれではね、話にならないんですよ。内閣自体はもしかしたら性格として時々はね、実務内閣でもいいんですけれども、首相はやっぱり国民にポリシーを語って、国民が夢を持ってやれるというふうにしなきゃいけないわけですね。例えば、厚生労働省が年金とかそういう支給を5年延ばすとか、まあそういうことはどんどん発表しなきゃいけません。そうしないと、100歳時代はうまくいきませんからね。しかし、それに対して首相というのは、国民生活をこれからどうするんだ。ね、国民の多くが夢を持てるっていうのはどういうことなのかということをどんどん発信しなきゃいけないわけですね。それが今自民党に欠けているのは、それは世襲だからなんですよ。もう世襲が最も癌ですからね。だからもうそれをね、まず我々有権者がですね、世襲議員を選ばないということにもう徹底しないとですね、日本が滅び、我々の子供たちが本当にダメになり、毎日一生懸命子供たちのために考えたり勉強させたり、また、一生懸命働いたりしてもですね、やはり根本的な政治がそれでは全然ダメだと思います。